創世記から信仰の父アブラハムの生涯を取り上げてきました。前回は最愛の妻サラが亡くなり、葬るという箇所でした。今日からはその息子イサクの生涯を取り上げていきます。最愛の妻サラに先立たれたアブラハムが、妻亡き今息子のために一人で嫁探しをするという話です。ところで創世記にまつわる、面白い話があります。創世記の登場人物といえば今では考えられないほど皆長生きをしています。アダムは930年生きました。セツは912年生きました。ノアは950年生きました。ところで人類の最初の妻となり最初の母となったエヴァの長寿の秘訣について多くの研究がなされたそうです。様々な分野の学者たちがなぜエヴァが長生きできたのかそれぞれ仮説を立てていきました。環境科学者たちは天地創造の時代なのでまだ世界は汚染されていないそういう環境のおかげだと言いました。人類学者たちは種族を増やすためには長く生きるしか方法がなかったのだと言いました。また歴史学者たちは本来聖書の歴史的な人物たちは皆寿命が長いのだと言いました。しかしどれもエヴァが長生きできた原因に対して明確な答えにはなりませんでした。しかしその後、すべての人が納得できるような答えにたどり着くことができたそうです。人類最初の妻となり、最初の母となったエヴァが長生きすることのできた、誰もがうなずくその理由とは、彼女には姑がいなかったからだ、そういう分析だったんですね。これにはすべての人が納得したそうです。そういうこんな笑い話があります。さて、姑のサラが亡くなった後に、イサクのもとに嫁いでいったリベカは、果たして長生きすることができたのでしょうか。今日の説教題は、筒がなく導かれる主と付けさせていただきました。筒がなくという日本語は、日常ではなかなか使えませんが、筒がというのは、災難のことを言います。ですから、筒がなく導かれるとは、災難なく、問題がなく導かれるという意味です。これはイサクの嫁探しという重要な任務を遂行したアブラハムのしもべが言った言葉から取りました。今日はイサクの嫁探しをしたそのアブラハムの信仰から人生の大きな選択に対して何が大切なのかを教えられたいと思います。まず最初に考えたいのが私たちが人生で大きな選択をしなければならないとき、何を第一とするかということです。私たちが人生で大きな選択をしなければならないとき、何を第一にするでしょうか。周りの人の意見でしょうか。それとも自分の利益でしょうか。それが自分の人生をどれだけ豊かにするのか。自分の願望をどれだけ実現できるのか。そのようなものを優先して人生の選択をするでしょうか。私たちキリスト者が人生の大きな選択の時に大切にしなければならないのは神様からの祝福です。神様に喜ばれる選択をするということが何よりも大事なのです。では一体どのようにしたら私たちは神様に喜ばれる選択をすることができるでしょうか。アブラハムの信仰姿勢から教えられたいと思います。アブラハムは自分の妻サラ亡き今、自分一人で息子の嫁を選ばなければならないという局面に立たされています。で、現代では結婚するといえば、結婚する当事者たちが自分で自分の伴侶を見つけて選びます。そしてその相手を両親に紹介しますが、結婚の許可を出すのは父親の仕事です。そこで、うちの娘はやらんとか、時にお父さんの反対にあったりするわけです。でそこでお母さんが、 そんなお父さんをなだめて、まあ、いい加減二人のことを認めてあげて、みたいなことがあるわけですけど、アブラハムにはもうそんな伴侶がいないんですね。妻に先立たれていますから。で、この時代の一般的な風習に従えば、一家の主人がその後取りとなる息子の伴侶を見つけるのが習わしだそうです。では一体アブラハムは妻亡き後、どうやって自分の一人子イサクに伴侶を探し求めていったのでしょうか。それは、自分の家の最年長のしもべ、すなわち一番信頼のおけるしもべに誓わせて、アブラハムの望む通りの嫁を息子イサクのために見つけてくるように頼んだのです。これもまた現代では考えられないことです。自分も行かず、息子イサクも行かせずに嫁を探してくるっていうんです。会ったことない人と結婚するっていうのがこの出来事なんです。ですから、そんなことは現代の私たちには到底理解できないことです。今で言うですね、イサクがリベカの実家に訪ねて行って、娘さんをくださいなんていうことがないんです。現代の私たちにしてみれば、相当むちゃくちゃな嫁探しをしたアブラハムですが、実はしっかりと一本筋の通った断固とした信念に基づくものでした。それは何よりも神様からの祝福を第一にしたということです。神様から喜ばれる選択をし、神様からの祝福を受けるために、アブラハムはいくつかの条件を提示していきます。もちろん今結婚する私たち、結婚しようとされる人たちに、誰でもいいから、見たことない人に、こう、結婚相手を選べというわけではないんです。しかしここから、神様の祝福を求めるというのはどういうことか、アブラハムからその姿勢を教えられます。神様からの祝福を受けるために、アブラハムはいくつかの条件をしもべに提示するんです。それによって、自分が神様から受けた祝福の約束を今度は息子のイサクに受け継がせ、その伴侶となり共に祝福を受けるのにふさわしい妻を選ぶためだったんです。直接本人も行かない、父であるアブラハムも行かない嫁探しという、こう、無理難題とも言える任務を与えられたしもべに、嫁探しのための三つの条件が与えられます。この三つの条件をクリアするものこそが、祝福を受け継ぐにふさわしいと、アブラハムは信仰のうちに考えたのです。その三つの条件をつけることによって、この途方もない嫁探しの相手が相当絞られていくこととなるんです。まず一つ目の条件は、カナン人の娘の中から妻を選んではいけないというものでした。アブラハムはこのしもべに対して次のことを天の神、地の神に使わせました。3節、私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。で、ここにアブラハムの求めた祝福とはどういった種類のものだったかがわかります。アブラハムが求めていた祝福は予的な繁栄ではなく、神の約束に基づいた霊的祝福でした。祝福というのが、ただ単に数が増えるという祝福、子孫が繁栄するということを求めた祝福であったのならば、条件は健康的な女性を選んで連れてきなさい。ただそれだけでよかったと思います。国によっては健康な女性がいいというところもあります。たくさん子供を産めるように、健康的な女性が求められる、そういう文化もあります。アブラハムも神様の約束である子孫が星の数ほど、砂の数ほど増え広がるという面だけを求めて、これぞ祝福と思っていたのならば、手っ取り早くカナンの地から健康的な女性を探せばよかったと思います。しかも一人ではなく、当時の世の中の人たちがやっていたように、二人三人と妻を求めたらよかったのだと思います。しかし、アブラハムがイサクに対し、イサクの妻として求めていたのは、そうではありませんでした。数による祝福、数による繁栄ではありませんでした。事実、イサクは一人の妻と結婚して、二人しか子供を産みません。 また経済的な繁栄を求めていたなら、それこそまたカナン人のお金持ちの家の子を探したらよかったと思います。社会的成功や政治的成功を第一に求めていたのならば、やはり地元であるカナン人の娘を選んだ方が有利だったと思います。しかしアブラハムはそのような予的な繁栄は求めていませんでした。このことから、アブラハムが求めていた祝福というのは、量による祝福ではなく、質による祝福だったということがわかります。皆様、どれだけこの質による祝福を求めているでしょうか。私たちは目先の利益を求めたり、一時的な儚い予的な繁栄を求めていないでしょうか。世の中の人と同じものを求め、世の中の人と同じ考えではいないでしょうか。私たちキリスト者は、量による祝福ではなく、質による祝福。つまり、肉的、物質的な祝福ではなく、霊的な祝福こそ第一に求めるべきものであります。二つ目に求めた条件は何でしょうか。それは、生まれ故郷に行き、妻を迎えなさいということでした。4節、あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。なぜカナン人ではダメだったのでしょうか。なぜわざわざ遠出までしてアブラハムの生まれ故郷にまで行く必要があったのでしょうか。それはカナン人というのは異教の神を拝む堕落した民だったからです。ですから生まれ故郷から妻を迎えるということは、同じ神様を信仰している女性でなければならないということです。神様からの祝福を共に受け継ぐのにふさわしい結婚相手は、同じ神を信じるものでなければならないということです。つまりアブラハムは、神への信仰を第一にしたということです。ですからわざわざアブラハムの生まれ故郷までしもべを行かせたのです。それだけ信仰を優先していたのです。皆さん、普段どれだけ信仰を優先しているでしょうか。世の中、信仰だけではやっていけないと思っておられるでしょうか。信仰ではお金にならない、信仰ではお腹は満たせない、そのように思うでしょうか。自分の興味や自分の利益を中心にして信仰は二の次でしょうか。一週間の6日間は信仰ではなく用を優先して、日曜だけ信仰が登場するのが私たちです。でも私たちは知っています。困った時は神頼みだということを。思いがけない災難にあったり、どうにもならない問題にぶつかったり、病気や事故にあった時、普段私たちが頼りにしているものは何の役にも立たないということ。普段優先しているものは私たちが困難の時に助けてくれないということを私たちは知っています。霊的な祝福は信仰を優先すればするほど豊かに注がれます。しかしその人にとって信仰が飾りのようなものであるならば、祝福も飾り程度なものとなります。私たちは困難の時にも揺らぐことのない信仰を土台に歩ませていただきましょう。では三つ目の条件とは何でしょう。それは息子を連れ帰ってはならないというものでした。イサクには相手の女性の実家に二人で訪ねて行って、娘さんをくださいと、そういうくだりがないんですね。まあ私はこれを読んでですね、イサクは楽だなと思っていましたけど、なぜイサクはアブラハムの生まれ故郷に行ってはいけないのでしょうか。ヘブル人への手紙には、もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょうという見言葉がありますが、アブラハムもイサクも今いる約束の地カナンを離れるということを望んでいなかったのです。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのですと聖書は続けます。彼らは約束の地を受け継ぐという祝福のためにそこを離れ故郷に帰るということをしなかったのです。つまり神様からの祝福を離れたくなかったということです。もし良い相手を見つけることができたとしても、その相手にそそのかされて、 カナンには戻らないで、ここにいようと言われて、イサクが帰ってこなくなるという危険があります。私たちは自分の取る選択が神様からの祝福から離れることにならないように注意しなければなりません。場合によっては神様の祝福どころか神様そのものから離れてしまわないように気をつけなければならないのです。アブラハムのしもべは、しかしもし相手が来ることを拒んだらどうするだろうと心配します。アブラハムの生まれ故郷というのは、カナンから遥か700キロ以上も離れている場所です。ここから青森県や広島県ぐらいの距離がありました。それは昔の人々にとってはあまりにも遠すぎる場所でした。向こうにも向こうでですね、親族とのつながりもあるわけです。遥か彼方のカナンまで来るということは、親族との関わりを断つようなものです。一度嫁いで行ってしまったら、もう二度と家族に会うことはないと、そういうことになるんですね。全くの見ず知らずの土地に行くわけです。そこには一切知り合いがいません。で、結果的には親族同士の結婚とはなりましたが、見ず知らずの人のところに嫁いでいくわけです。相手が来たがらなくなっても当然のことなんですね。しかし、アブラハムの祝福の根源とは何だったでしょうか。それは、住み慣れた町を捨て、生まれ故郷を後にして、神様に従い、約束の地に行くということでした。神様に従って歩むということは、神様の祝福のうちに入るということを意味します。神様の祝福から遠かった人間が、神様の祝福のうちに入ったのです。このようにしたアブラハムは、とことん神様との契約を大事にし、とことん神様からの祝福を第一にしたのです。なぜなら、イサクが受け継ごうとしている祝福は、約束の地を受け継ぐということだったからです。他の何よりも神様に従い、神様の祝福を大事にした信仰をアブラハムから学ぶことができます。それは結婚ということだけではなく、私たちの人生における大きな選択において、進学や就職といった事柄についても言えることです。予的な考えや自己実現だけを求めた選択をするのではなくて、神様を第一とした、神様から祝福される選択を私たちは心がけたいと願います。そのように、神様からの祝福を第一に求めて妻を迎えたイサクに、リベカという伴侶が与えられ、やがて祝福されたその子孫からイエス・キリストが誕生するのです。そして、あなたの子孫は敵の門を勝ち取ると、24章の60節で予告されたように、究極の祝福の実現であるイエス・キリストの十字架と復活によるサタンへの勝利が実現されていったのです。今日は息子イサクの嫁を選んだアブラハムの信仰から学びました。それは何よりも神様への信仰を第一とし、そして神様からの祝福を第一とした選択をするということでした。このことは結婚に限らず、私たちの人生の選択には常にこのような考え方が大切であるということを学びました。そして少し今日は話が飛びますが、実際にリベカを迎えたイサクを通して結婚の祝福とは何かを見たいと思います。聖書の示す結婚とは、私たち一人一人にとってふさわしい伴侶を主が備えていてくださるということを覚えたいと思います。24章の7節、私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓ってあなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神、主は御使いをあなたの前に使わされる。あなたは、あそこで私の息子のために妻を迎えなさい、言われています。で、ここで主は、御使いをあなたの前に使わされると言われています。主は御使いをあなたの前に使わされるとは、どういった意味でしょうか。ここで、 御使いの働き、天使の働きについて論じるつもりはありませんが、これは主があなたの前に先立って備えをしていてくださるということを言っています。備えたも主、それはイサクを神に捧げたとき、主の山には備えがあるということが言われたように、主はそれぞれにふさわしい伴侶を備えていてくださるのです。そしてその言葉の通りに、しもべがアブラハムの生まれ故郷に行くと、素晴らしい女性が備えられているという恵みに預かるのです。長旅で疲れているしもべに対して、水を差し出します。そして、しもべだけではなく、ラクダにも水を飲ませましょうという素晴らしい働き者の女性リベカと出会うんです。ラクダに水を飲ませるっていうのは相当大変なことだと思う。ラクダっていうのは何十リットルと水を飲むと言います。一頭だけではなく、十頭のラクダがいたと言われてますから、もう何十往復ラクダのために水を汲みに行って飲ませたんだと思います。まあ、そのような女性と出会うんです。そして祈りつつ、しもべは慎重に彼女と接して、身元を尋ねると、なんと、アブラハムの親類のものであったのです。家を訪ねると歓迎され、リベカをイサクの妻とする許しが与えられ、そしてリベカも即座に故郷を離れ、付き従う決意をします。このように話がトントン拍子に進んでいったのです。そしてこのような聖書の箇所を見ますと、お決まりのように、人に配慮のできる働き者の女性を妻として選びましょうという適用がされたり、リベカは箴言31章に記されたような女性であって、それこそ妻の鏡であるとか、結婚するならクリスチャンにしましょうという、そういう適用になっていきます。クリスチャン同士の結婚が一番なのはもちろんのことです。これから結婚する方に対してはそのようにお勧めいたします。ではすでに結婚している人はどうしたらいいのでしょう。夫婦がクリスチャンならばそれは素晴らしいですが、結婚相手がクリスチャンではない夫婦の場合は、このような箇所を読んだらどう考えたら、どう受け取ったらいいのでしょうか。そのような方は結婚に関する聖書箇所を読むたびに、ああ自分の結婚は失敗だ、クリスチャンと結婚すべきだったと一生後悔するのでしょうか。あの時もっと牧師の意見を聞くべきだったと反省して終わるのでしょうか。しかし事実はもう変えられないのです。また結婚後クリスチャンとなった方はどうするのでしょうか。周りのクリスチャンから夫婦が同じ信仰を持っていないと大変よねと同情され続けていくのでしょうか。もうすでに結婚している方は一回離婚して新たにクリスチャンの伴侶と再婚するべきでしょうか。そんなわけないですよね。日本同盟キリスト教団の支援教師をされている白石先生という方がおられますが、創世記の公開をされている先生で、先生はこのことに対してものすごく励ましと慰めになることを語られていたので、今日は紹介したいと思います。先生はこの聖書箇所は、すでに結婚されているクリスチャンにも語りかけられている聖書箇所だと言います。つまりですね、相手がクリスチャンではない方にも対しても語りかけられている御言葉だと言うんです。もう結婚しているんだから、この箇所は無意味だ。もっとちゃんと祈って相手を選ぶべきだったと考えざるを得なくさせてしまうようなことを聖書がするわけがないと先生は説教されています。白石先生は結婚とは出会った二人が育てていくものだと言われました。このイサクとリベカを見ていると完成された二人がまさに御心のうちに導かれたように思えてしまいます。しかし結婚時にお互いが完成しているのではなく、自分も完成しているのではないと先生は言われました。むしろ結婚してからお互いが成長し、成長させられていくのだと。ですからどのように本物を見分けるか、どのように御心の人を見分けるかだけではなく、どのように適切に相手に望むかという視点で結婚を見るべきだと言われました。白石先生は特に、67節の言葉に注目しています。24章の67節。イサクは その母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後、慰めを得た。イサクはリベカをめとり、彼女は妻となった。彼は彼女を愛した。この順番に白石先生は注目をしています。イサクはリベカをめとり、愛した。イサクはリベカと結婚して愛したと言っているのです。普通恋愛でもお見合いでも結婚前に相手のことが好きになって相手を愛してから結婚しますね。なのにイサクの場合は結婚して愛したのです。イサクは結婚してから妻リベカを愛したのです。何が言いたいかと言いますと、結婚前よりも結婚後に彼女、妻を愛したのです。結婚生活を通して妻を愛していった。神様の御心に従って選び出されたリベカがイサクと初めて出会った時、一目惚れして彼らは結婚したのではありません。結婚生活を通して相手を知り、結婚生活を通して深く相手を受け入れ合っていったのです。何が言いたいかと言いますと、恋愛をすっ飛ばして結婚しろというのではありません。すでに結婚している人に対して、恋人同士の時代よりも、恋愛をしている時よりも、結婚生活を通して相手を愛していくことの大切さを教えられるのです。白石先生はこのように言います。人は本来結婚を通して主の備えた器を伴侶として受け取るものです。先ほどの主は備えてくださるという御言葉の通りです。主はそれぞれに伴侶を備えてくださるということは、言い換えるとすでに結婚している人がこの人が私の妻だ、私の夫だと発見するとき、その人は初めて本当の意味で結婚相手を見つけたと言えるんです。世界中で私の相手はこの人しかいないと目覚めるときが、ある意味で本当の結婚のときと言えるのです。つまり、この創世記の記事にしても、イサクの嫁探しの記事にしても、それはこれから結婚しようとしている人に語りかける物語であるよりも、今すでに結婚している人、目の前にエヴァがいる人、目の前にアダムがいる人に、その人をどのように愛するかを語りかけるものだと言えるのです。それが白石先生の言われる、どのように適切に相手に臨むかという視点なのです。このように今日の聖書箇所を見ますと、イサクの嫁探しの記事というのは、これから結婚する人に対しても、またすでに結婚されている人に対しても、両方の面から結婚について教えられ、また結婚だけではなく、人生にある大事な選択肢において何を第一とすべきかを教えられました。そしてすでに与えられている環境に対して私たちはどう臨むべきかということも教えられました。私たちは何か大事な選択をするときに、主の御心は何か考え、主に喜ばれる選択をしたいと願います。しかしすでに選択して歩んでいる道に対して、すでに与えられている環境に対しても私たちはそこから改めてどのような態度で臨むか、主の喜ばれることは何かを考えさせられるのです。改めて聖書というのは、はるか数千年前から現代の私たちに対して語りかけられ、私たちに通じ解決と導きを与える教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益な書物であるということを教えられます。そして聖書の与える解決というのは、今抱えている問題に対してもうすでに遅すぎるということのない、失望させられることのない確かな福音が語られているということを思わされます。つつがなく導かれると言いましたが、私たちの人生に何の問題も何の災難もないわけではありません。しかしそのような中にあっても、主は確かな解決を与えてくださり、天の御国に向けた私たちの人生の旅路をつつがなく永遠の命が与えられるその日まで導いてくださるのです。私たちはその都度その都度主に示されたときに、主に喜ばれる選択をし、主に従っていくとき、主が私たちの人生をつつがなく導いてくださることを期待して参りたいと思います。 それではお祈りをいたします。そこでその人はひたまずき主を礼拝していった。私の主人アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てにならなかった。主はこの私をも途中つつがなく私の主人の兄弟の家に導かれた。恵み深い天の父なる神様、私たちの人生の大きな局面にあって、いつもあなたを見上げてあなたに喜ばれる選択を第一としていくことができますようにお願いいたします。大きな時、局面の時だけではなく、日々の選択にあっても、一つ一つのことを主を第一とした選択をすることができますように、どうぞお導きください。私たちの人生をつつがなくあなたのもとへと導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。